イエス様は私たちの今主に賛美と礼拝を捧げ、命の源であられるお方に、期待を持って賛美の生贄を携えつつ、御言葉相場へと進みゆくこの時を、どうぞ神の恵みと臨在とで満たし、主の憐れみと慈しみによって私たちの魂を慰め、励まし強めてくださいますよ。勝利を取られた主イエス・キリストに褒まれと栄光がとこしえになりますよ。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんかと聖書が言うと、どうぞ私たちに勝利の人生を歩み続けさせてくださいますように。そのためにどうぞこの礼拝を主の栄光の時としてくださるとお願いし、期待してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
章の20節から26節ですが、とりあえず21節だけを先にお読みします。その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って長老・祭司長・律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。アーメン。今読みましたこの21節、どういうことを言っているのかと言いますと、イエス様は十字架で殺されて3日目に復活するということ、それが21節ですね。よろしいでしょうか。十字架でイエス様が殺されて3日目によみがえる、これはですね、キリスト教の教えの核となる最も重要な部分です。基本と言ってもいいかもしれません。ですからこの一番大切なことを分かっていればですね、それを掴んでさえいれば、他のことは、他のキリスト教の教え、他の聖書の教え、いろいろあるわけですけども、そんなものはどうでもいいと言っても過言ではないかもしれません。と言っても本当にどうでもいいってわけではないですけどね、大事な教えはありますよ。ただ重要度としてはですね、このキリストが十字架で死んで復活したということ、これが一番重要だということです。何しろ天国に行けるかどうか、私たちがですよ、天国に行けるかどうか、それを決定的に左右する部分ですからね。それに比べるならばですよ、まあ、聖書の教えいろいろ語られるわけですが、クリスチャンは清く正しく美しくあれとかですね、クリスチャンはこうでなければならないとかね、いつも笑顔で怒ってはいけないとか、そういうことが語られるとしてもですよ、そんなものはですね、ちぎって丸めてゴミ箱に捨ててしまっても構わない。それもちょっと過激かもしれませんけどね。まあ、とにかくその一番大切なことをですね、イエス様が、教え始められたのは、その時から、21節に書いてます通り、その時からなんですね。どの時かって言ったら、それが20節に書いてありますね。その時イエスはご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと弟子たちを戒められた。その時から教え始めたんですって、十字架と復活を。一番大事なことなのにですよ、最初から教えてくれてなかった。一番大事なこと、かなり経ってからですよ。これ普通はですね、一番大切なこと、基本というのは最初に教えるものではないですか。例えば算数とかだったらですよ、基本なんですか、九九ですよね。九九 陰1が1、陰2が2ってね、1の桁はまだ優しいけど3や4になってくると難しい。でもそれ覚えなきゃ先へ進めない。基本ってそういうものです。なのにイエス様がこのキリスト教の基本となるべき十字架と復活の教えを初めからじゃなくってこの時になってようやく語り出した。まあそれはイエス様なりの思惑があったんでしょうけどもですよ、とにかく一番大事なことをやっと教えてくれた。しかもその大事なことというのはその時点においてはこのイエス様がそれを語られたリアルなその時点においてはまだそれは実際に起きてないわけですよね。後に起きることをあらかじめ前もって教えているわけでありますから、これをいわゆる予言というわけです。その予言の内容をもう一度確認しましょう。その内容何でしょうか。21節に書いてある通りイエス様は苦しみを受けると、ね、拷問にされるわけですよ、ね、ズタボロにされてしまうわけですよ。で次に殺されるって、十字架ですね。そしてこれが問題なんですけども、次に何が起きるか。3日目によみがえらなければならない。これは他の福音書でも全部同じ表現です。よみがえらなければならないとイエス様は言われたんです。なんでですか、おかしいじゃないですか。予言ですよこれ、皆さん、予言、予言だったらよみがえるでいいんです。断定すればいいんですよ。実際イエス様は殺される、苦しみを受けるって断定的に語っておられるわけですけども、復活に関してはよみがえるって断定しないで、よみがえらなければならないっておっしゃった。これはどういうことか。よみがえるだろうだったら予測です。強調したいんだったら必ずよみがえるとかですね、不安なんだったらよみがえるかもしれないとかね、いろいろあるわけですよ。でもなぜかよみがえらなければならない、まるで月曜は会社に行かなければならないみたいなですね、しぶしぶ、あ、めんどくさいな、よみがえるの、うわ、やだなと思いながらも、でもよみがえらなければならないって。いずれにしてもよみがえるという予言があるわけですから、ここで弟子たちにとってはあらかじめ分かってるわけですよね。イエス様復活するぞって、弟子たちにとっては心強いんじゃないでしょうか。やったぞ、うちの親分は死んでも復活するんだって、殺されても平気なんだって、じゃあもうこれ怖いものなしじゃないかと、もう矢でも鉄砲でも持ってこいっていう、そんな感じですよね。ところが弟子ペテロは何と言ったか、22節を見てください。22節、するとペテロはイエスを引き寄せていさめ始めた。主よ、神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありませんって弟子ペテロはそう言ったんです。客中によればとんでもないことですって。イエス様がよみがえらなければならない、あるいは殺されるっていう、そのことに対してとんでもないって弟子が言ったんですよ。まあその十字架で殺されるということに関してはですね、弟子の立場上そんなね、あ、よかったですねなんて言えませんから、あ、そうそう、とんでもないってね、師匠であるイエス様が死ぬなんてとんでもない、とんでもないと思うの当然ですけども、復活は弟子にとっては喜ばしいこと、それでも、最強ですよ。殺しても死なないというのは最強なわけじゃないですか。喜ぶべきその復活に対してもそんなことが起こるはずはありませんと。弟子のくせに なんて否定的なこと、ね、でも弟子たちは本当にですね、イエス様が復活するということを信じてなかったんですよ。全然信じてなかった。もしも弟子たちが信じてたら、イエス様復活するぞって信じてたんだったら、弟子たちの言うことは当てになりません。だって自分たちの師匠を守りたいわけじゃないですか。師匠を絶対化するためには、仮に嘘ついてでも、イエス様よみがえったもんね、へんへんへんって、本当だもんね、へんへんへんって、本当は知らないけど死んでるけど、よみがえったよみがえったって言うに違いない。だけども弟子たちは信じてなかったんです。イエス様復活するって信じてなかったのに、本当にイエス様復活した、イエス様に会った時に私は見たってね、信じてない人が本当だって言うんだから本当、間違いない。とにかく信じてないペテロを戒めて、イエス様がおっしゃったのが最後の26節、26節をご覧ください。人はたとえ全世界を手に入れても、まことの命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには人は一体何を差し出せばよいでしょう。ここにですね、謎の答えがあるわけです。謎って何でした？よみがえらなければならないっておっしゃったその理由ですよ。なんでよみがえるって断定しないのか。よみがえらなければならないと言われた理由、もしもイエス様が復活しなかったらどうなるかってことなんですよ。この26節が言いたいところはですね、もしもイエス様が復活しなかったとしたら、そうでない、そうだったらば、皆さん、あなたは死んだら全てを失うんですよってことなんです。たとえ、ここで26節でイエス様おっしゃっているように、たとえ全世界を手に入れたとしても、全世界の富を手に入れて、ね、頂点に立ったとしても、それでもイエス様がよみがえらなかったとしたならば、まことの命がないとしたならば、全て無駄。皆さんもご存知の iPhone、 携帯電話ですね、 iPhone をお使いの方もたくさんいらっしゃるでしょう。 Apple という会社ですが、その会社を作ったスティーブ・ジョブスという人がおりました。もう亡くなられましたけれども、ね、世界の富を手に入れた人ですね。頂点に立った人ですよ。何の不自由もない生活、腐るほどのお金、それを手に入れたけども、彼は病気になって、病院のベッドで寝たきりになったわけです。そして彼のスティーブ・ジョブスの最後の言葉として、広く語られていることなので、皆さんもご存知かもしれませんが、彼は病院のベッドで横たわりながら、自分が今まで歩んできた人生を振り返って、何のために、なぜ、どうしてこんな結果にと悔やんだそうです。真っ暗な病室の中で、生命維持装置の緑のランプが点滅するのを見つめながら、機械の音が聞こえてきて、もう死は間近に迫っている、神の息が聞こえる、こんな時になって、こんなことになって、私が手に入れた富なんか何の意味もない、そのようなことを彼は言葉を残したわけです。たとえ全世界を手に入れてもですよ、たとえ全世界を手に入れても虚しい、 そもそも私たち一般人、私たちと全員言うのはおかしいかもしれませんが、私のような一般人は全世界を手に入れるなんてことはないわけですから、たとえ全世界を手に入れてもでも虚しさを感じるんだなんてことを言えるような立場じゃないんですけど、いやだったらですよ、私たちは普通の人はですね、たとえ全世界を手に入れるどころか日々の生活にも窮屈して、ね、何にも手に入れられないまま死んでしまうかもしれないわけですよ。たとえ全世界を手に入れても死んだら虚しいって言うんだったら、何にも手に入れないまま一生懸命我慢して苦労して、虐げられて、そして病気になって死んで何も残らないんだったら何の得があるか、身も蓋もない、元も子もない、何のために生まれてきたのか、すべて人生は無駄だと。ですから皆さん、ですからキリストはよみがえらなければならなかったんですよ。よみがえらなければならなかった。なぜか、人生の意味と希望、天国の希望を与えるためによみがえらなければならなかったんです。よみがえらなくったってよかったのかもしれませんよ。別にね、人間のことなんかほったらかしとけばいいんだって思うんだったら、よみがえらなくってもよかったでしょう、いいかもしれません。でも人間を救いたいという神の愛のゆえに、よみがえり、永遠の命、復活、天国、その希望を与えなきゃいけなかった。死んでおしまいじゃないってことを示すために、まことの命、永遠の命、復活があるということを示すために、だからよみがえらなければならないのは義務的にではなくって、人間の希望のためなんです。もう一度21節に目を留めてください。21節、その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。この予言の通り、イエス様は十字架で死んで3日目に復活しました。信じてなかった人々をも納得させるほどの絶対的な事実としてです。そしてイエス様は言われましたね、私を信じる者は死んでも生きるのです。言うだけなら何ぼでも言えますよね、そりゃね、誰だって言えますよ、言うだけだったら。でもイエス様は本当に復活したから、だからその言葉に意味があるわけですよ。イエス・キリストを信じる者はたとえ死んでも生きるのです。天国で永遠の命が与えられるということです。それはですね、長生きするってことじゃないんですよ。200歳まで生きるとか、500歳まで生きるとか、1億飛んで43歳まで生きるとか、そういうことじゃないんですよ。そういうことではありません。長生きじゃなくて、まことの命、本来の命、地上の人生の延長とか繰り返しとかじゃないんですよ。繰り返しだったら嫌ですね、そう思いません？もう一回赤ちゃんからやり直しって、ああ嫌だって思う。おしめに、下のものをね、そこからやり始め、そして厳しく苦をね、叩き込まれて、泣きながら、サザンがオールスターズとか言いながら、そんなの嫌ですよ。もう足腰立たなくなったままあと100年生きろとか、そんなのも嫌です。そういうものじゃないんです。 地上の人生の延長を繰り返し、そういうものではありません。つまり強いものだけが生き残るっていう、そんな世界ではないということです。奪い合い、殺し合い、憎しみ合う、そんな世界ではないということです。どんな世界？神が支配する神の国。新しく来るんですって、聖書が言うにはですよ。この地球、それを取り巻く世界が一旦滅び去った後、新天新地という新しい世界が現れる。それが神の国、天国。いつそれが来るのか、世の終わり、地球が滅びる時いつ来るか、それは分かりませんけども、もうそろそろ来そうな気がするんですけどね。そう思いませんでしょうか。現実の脅威、危機的な状況っていうのはありありと迫っているわけでありまして、例えば地震、例えば原発爆発、戦争、火山、すべてリアルな、ね、絵空事じゃなくてリアルな脅威ですよ。この世が滅びるに十分な。13年前の東日本大震災、私その時、福島県にいたわけですけども、その311、翌日312に原発が爆発した、皆さんも記憶に残っておられることでしょうけども、あの時、時の政府は東日本壊滅を想定してたんです。東日本ですから、東京関東あたりから北は全部壊滅、天皇どこに逃がそうかって、そんな計画もしてたんですよ。もしそうなってしまったら、東日本壊滅どころじゃなくて、もう地球の北半球全体に人が住めなくなるんです。北半球ですよ。なんでそこまで北半球全体に及ぶんですか。南半球安全ですか。そう、南半球安全なんです。なんでかって言ったら、こう気流が赤道の方でぐるっと回って、北海道に、北海道じゃない、北極にですよ、赤道で温められた気流が上に上がって冷やされて北極の方へ、ま、こう循環するから、南極に行かないんです、放射線物質は。だから北半球だけが滅びる。南半球大丈夫だからいいですか。そういうわけでもないですけどね。まあ、それとともにですね、近頃話題になっておりますところの何かが原因の突然死、いっぱい有名人もね、亡くなってますでしょ。何かが原因なんです。何が原因かはあえては言いませんが、何かが原因で突然人がバタバタ死に始めてるんですよ。黙示録によりましたら、その時人類の3分の1が死ぬって言われてるんですよ。それがそうなのかもしれない。まあそうでなくてもですね、人は遅かれ早かれ必ず死ぬんです。しかしキリストを信じる者には神の国と新しい命が与えられる。私たちは、クリスチャンはそれを信じます。そしてここに名前が記されている通り、まあ、この教会に関わる人々に限っての名前ですけども、すでにこの地上の人生を終えて天の神のもとに変えられた人たちの希望、キリストを信じる者は死んでも生きるのです。その希望をクリスチャンである皆さんは、いよいよその希望を強めて、まだその希望を持っておられないならば、その希望を手に入れて、荒波の人生を 荒波のですよ、本当に荒波の人生ですよ。その人生を諦めないで力強く生きるものとなろうではないでしょうか。お祈りしたいと思います。
Thank you.